ます。ヤドカリのお送りする今日のおチャンネルです。お、今日はね、外気温13度ですね。そして今ね、朝8時33分、ちょっとね遅いですね、1分ぐらい遅い。今日はね、朝起きてね、なんかね変な感じがしました。っていうのもね、あのね、すごい風が強くてね、ゴーゴーってね風の音がしてましてですね、なんかあれ、こんなに風吹いてるみたいなね、なんかそんな変な気分でね起きたんですけど、やっぱりね風は吹いていました。そしてね、日ごとにね、だんだんだんだんね、木の芽がねこう大きくなってきてて、こううっすらね、なんか木全体が緑に、だんだんね緑というか黄緑というのかな、色にね見えるようになってきました。本当にね、なんか日ごとに大きくなってる気がするんだけど、でもね、なんだろう、大きくなってる気がするなとは思うんだけど、どのくらい大きくなっているかっていうね、なんか実感がないんだけど、でもこの前までこんなに緑じゃなかったよなみたいなね、そんな感じがしています。ゴールデンウィーク前ぐらいにはね、こっちも桜が咲くみたいなことを言ってたのでね、まあそろそろ桜も咲いてくるのかなっていう感じですね。はい、昨日ね、私ね失敗をしてしまったんですよ、仕事で。ね、すごいね、あーっていうね、あーっていう気持ちになったのでね、その話をさらっとしたいかなと思います。ですね、お豆腐をね切ってくださいっていうね、仕事があったんですね。で、そのお豆腐を切るのはね、私は初めてだったんですよ。で、前の日に他の人が切った豆腐があったんですね。で、私は豆腐を6パック切らなきゃいけなかったんですけれども、まだね5パックしかなくて、もう1パックは後からね配送で届くっていうことになっていました。ので、私はね早い時間に豆腐をね、5パック切って、用意しておいたんですね。そしたらね、あのね、豆腐の切り方をね間違えてたんですよ。本当はね薄く切らないといけないのに、私はね、なんていうのかな、長方形みたいな感じのね、風に切ってしまいました。で、12等分するようにって書いてあったので、私はね、なんていうのかな、長方形に12等分したんですけれども、違ったんですね。もっと薄く12等分しないといけなかったんです。でね、そのね間違えた切り方のやつをね5パックもね量産してしまって、でなぜ気づいたかっていうと、昨日のね初めて誰かが切ってくれた豆腐を盛り付けることになった時に、あれ、私が切ったのと違うってなったんですよ。で、後からね、上司に、すいません、私ちょっと豆腐間違えて切ってしまいましたって言って、ちょっと見てくださいって見てもらったら、あ、これじゃダメだねってやっぱなって、切り直しってなったんですよ。で、いらないというか、間違えた分はまかないにしてねって言われて、まかないのね豆腐がね5パックもね出来上がっちゃったんですよね。だからね、あ、もうもったいないやら申し訳ないやら、そんで何よりもね、私はね豆腐を切るときに、その前の日にね他の人が切ってくれた豆腐をね見ればよかったんですよね。1分あればね、そんなのそこへ豆腐置いてあるところに行って見て、あ、こうやって切るのかって分かったのに、私はその字面だけを見てね、指示書というか、こうやって12等分に切るようにっていう風に書いてあったのを見て、あ、そっか12等分かと思って、その私の思う12等分にしてしまったんですね。だからね、本当にね過去のね事例をねチェックするっていうことをね、怠ったがために、豆腐を、まあ、無駄にした。どうだろうね、1パック100円もしないからさ、まあ、400円、500円のあれだとは思うんだけど、でもね、あと1分私が時間を取ってその豆腐のね、他の人はどうやって切ってるのかっていうのを見ればよかったのに、それをしなくてね、失敗をしてしまって、あ、これじゃダメだねって言われた時の、なんか、あはー、やってもたーっていうね、悲しみというか、なんか情けなさですかね、そんなのをね、昨日は感じてね、なんか自分にねがっかりしたっていう話です。はい、昨日ね、私久しぶりにね、ワンちゃんを亡くしたねおばちゃんと会うシフトがね重なってる日だったんですよね。と思ってね、朝ねなんかね彼女にねこう差し入れをしたいなと思って、でもねあんまり甘いものを食べない人なので、どうしようって思って、かといってね、なんだろうね、スルメとか持ってくるのも変じゃないですか。だからとりあえずね、まあ、お茶は飲んでるからお茶を1本買いまして、でこの前ね、なんか喉が痛いって言って喉飴を舐めていたので、ま まあそれの足しがになるかなと思ってね、 VC3000 のど飴を買ってで渡そうと思ってね、朝ねコンビニで、持ってったんですよ。そしたらね、あの彼女とね、シフトが重なってなかったんですねあ、今日休みなんやみたいになって、で今日またねその次の日、今日ですね、久しぶりに会うので、今日はねあの彼女にお茶を渡そうかなと思って、ね、それを私はロッカーにねそのまま入れっぱなしにしています。で私がねあの今年の冬夫が使うかなと思ってね、箱買いで北海道ですね、ハレル北海道をね箱買いしていたんですけれども、結局ね夫はね今年あんまりね、北海道使わなかったんですよね。だからそれがね丸々一箱ね余っちゃったんですよ。いくらぐらいしたのか、1000円か1200円かそんなぐらいのものだと思うんですけど、でそれがねどうしようかなと思った時に、最近まだねその犬を亡くしたおばちゃんはね、北海道張ってるっていう話をしたので、あこれもおばちゃんにあげようと思ってね今ね、あのロッカーに、ね、入れてるんですよね。おばちゃん昨日休みというか、あの私が勝手にね今日来るんだと思ってたんですけど、休みだったので、どっかのタイミングでね渡せたらいいなと思っています。はい、私ねあのね、スマートウォッチというのを使っています。あの文字盤がこう針で動いたりとかね、デジタルで動いたりとか関係ないな、なんて言ったらいいのかな、小さなコンピューターが入ってる時計とでも言うのでしょうか、パソコンとね、あ、違う、スマホとつながっているようなあのね急にね山のねあの雨がね雪がね溶けちゃいましたね。なんか急にあの山がね 白から茶色にあの変革しているのでね、私は今わーってなっちゃいました。そんな溶けるんや、まだまだ雪が残ってると思っていた山がね急に茶色色になってますね。はい、何の話や、そうそうスマートウォッチ、でねこれね2代目のスマートウォッチなんですよね。1代目はね2018年とかそんなぐらいに買って、使っていたやつなんですね。シャオミのねスマートウォッチだったと思うんですけど、でそれをね買って、使っていました。でねそのねシャオミのスマートウォッチは体重計ともね連動していて、体重管理もできるというか、なんていうのかな、アプリでその日の歩数とか、 なんか推定消費カロリーみたいなのも入れられるし、でそのアプリに、Bluetooth でつながっている体重計からね、体重もね飛んでくるみたいなね、そんな感じで楽しくねシャオミのスマートウォッチを使っていたんですけれども、同じようなもんかと思ってね次にね AmazFit というスマートウォッチを買ったんですよ。なぜかというと夫がねスマートウォッチを使うことになったので、私がね古いやつをね夫に譲ったんですね。で私は AmazFit というのを買いました。でね AmazFit って私なんか勝手にねシャオミと連携してるのかと思ったら、なんかどうもなんか違うみたいで、私が気に入って使っていたね体重計は、AmazFit とはね連携しなかったんですよ。でガーンっていう感じなんですけど、なのでただの体重計になっちゃったんですが、でそのね AmazFit っていうのを使っています。これはねあんまり私は気に入ってないかな。なぜかというとね常時、転倒っていうのがしてないから、こう手を傾けないとね今何時かっていうのがわからないんですよ。で常時転倒してる時もあるんだけど、なんかそこの区別がよくわかんないっていうのと、電池の持ちが悪いんですね。私が前使っていた、今夫に譲ったやつはね なんなら 2週か3週間ぐらいね、電池を入れなくてもね長持ちするんですよね。だから忘れた頃にああ電池少なくなってきたなって言って、USB とね、充電器をつないで、やる感じなんですけれども、この私が使っている、今の AmazFit はねなんかもう多分3日は持たない感じがします。なので持つかもしれないけど、私の使い方だと毎日ね、お風呂入るときに充電してでまた出てきたらつけるみたいなね、そんな感じで使っています。なのでねその電池が持ちが悪いっていうところもあんま好きじゃないなっていう感じですね。まあ、買った時は1万円ぐらいで買ったかな、そんな感じですね。でねこのね、時計なんかいろいろできるんですよ。例えば LINE が来たら自分のこの時計にねなんかこうブルブルっと知らせが来て LINE のね通知を見ることができるとかね、そんな感じののが入っています。ただ最近ねこのね LINE のこう連携もあまり悪くて、届いてもブルブルしないかったりとかねっていうことがねあります。 しい通知はありませんというね LINE のところを見たらなっていました。ただ一つね、今日ね、なんだろう、あれ、あ、こんな風に使えるんだっていうのがあって、アレクサとね連携している機能があるんですね。で、別にアレクサと連携していても私別に家にいるときはアレクサにね、アレクサ何分とか、アレクサ今日の天気とか言って話しているので、あまり関係ないなって思ってその機能をね無視してたんですよ。でもね、今日そのアレクサ連携って何なんだろうと思ってね、やってみるかと思ってアレクサの機能を呼び出して、でその時計に向かってね、アレクサ今日の電気って言って話してみたんですよ。そしたらね、アレクサ、自分の部屋に置いているアレクサがね反応するのかなと思ったんですけれども、自分のね時計が反応して今日のね天気情報を出してくれました。へえ、なるほど、そういうことって思ってね、文字情報で出てくるんだって。まあそれはそうですよね、時計が喋るわけないので。でもね、どういうことなのかっていうのがねちょっとね分かりました。なので、聞いたことをね文字で表してくれるそういうスマートウォッチ の機能なのかなっていうことがね分かったんですよね。で、例えば何だろうね、そのニュースについて教えてとか言ったら、このニュース情報がこの文字盤に出るのかなとかね、そんなようなことを思いましたよ。今日はね、暖かいんですけれどもね、ちょっとね今ねなんか晴れたり曇ったりみたいなね、そんな感じのお天気になっています。で、朝ね私の好きなヤフー天気のねアプリっていうのがありまして、そこでね、朝起きてすぐにねすごい風だったので、わー強風だーみたいなことをね、自分の現在地の天気みたいなやつをね、投稿したんですよ。そしたらね、札幌とかね千歳とかね、そちらの方のね人たちもみんなね、わー風が強い風が強いとか言ってね、みんな投稿してる人がたくさんいたので、私はねなんか、あっちもこっちも風が強いのかと思ってね、なんか嬉しくなったんですよね。私の住んでるとこはね田舎なんで、あんまりね近所で、そのヤフー天気にねコメントを書いてる人がいないんですね。私も本当にまあ1週間に1回か2回かそんなぐらいの頻度でしか思い出したようにやるぐらいなので人のことは言えないんですけれども、でもね、札幌の方はさすがにね人がたくさん住んでいるので、すごい大量のねコメントがねこう地図上にアップというかこう表示されるんですね。で、私の住んでいるところは私がもしコメントしたりとか、その今は晴れですみたいなのをやったら、バッチリそれが見えるようにできるんですけれども、札幌の方は、ね、人がたくさんコメントしすぎてみんなのコメントがこう折り重なっていて、ね、見れないぐらいコメントがたくさんあるんですよ。なんかそれを見てね、面白いなと思ったし、なんかねみんなが同じように、ね、コメントしたりしてるのが、楽しいなっていうような、ね、そんな気分にもなりました。はい。でね、このね、ヤフー天気アプリってね楽しいのは風の強さとかもね見られるし、今北海道で、どの地域に何センチぐらい積雪があるのかっていうのも見られたりとか、まあ、雨がね何分後に降るかっていう雨雲レーダーっていうのを見れたりとかねするのはね私は結構楽しいです。で、夫がねもともとこの雨雲レーダーっていうのを教えてくれて、それを見ながらね、あと30分で雨が止むからそれから出かけようかとか、1時間後に雨降ってくるから1時間だけ散歩しようかとかね、そういうのをね滋賀県にいる頃にやっていました。結構ねそのね雨雲レーダーがねお利口さんでね当たるんですよね。ただね私のいるところはねあんまりこう今いるところはね天気が変わりやすかったりするので、そこまでね当てにならないなっていう印象ですね。でも滋賀県にいるときはね割と本当にね本当に降ってきたねみたいな経験をねよくしました。はい。そして今朝飲んだ、なんかね拳の花かね木蓮の花かね白いね大きな花がね咲いてましたね。昨日は咲いてなかったと思うので、ね、昨日の昼間に咲いたのかな。いいですね。そう言われてよく見ると森の中でもねなんかちょっと白い花が咲いている木がありますね。拳なのか木蓮なのかどっちなんだろうか。はい、今朝飲んだお茶についてお話しします。今朝はね、リンファータイさんの東朝ウーロン茶のね、600g 1000円のものを飲んでいます。 600g で何だかな、4000か5000かそんなぐらいのものかな。とってもね美味しいですね。なんかふわーっていう感じですね。まあでもねこれも1年半ぐらい買ってから経っているので、 まあ、だんだんね、あの匂いとか香りとか色とかもね落ちてきてるかもしれないので、ね、なるべく早く飲んでしまいたいかなと思っています。で、ね、今朝ね、7時半じゃないな、7時ちょっと過ぎぐらいに目が覚めたのかな、7時20分ぐらいに目が覚めたのかな。で、家を出るのはねいつも8時半ぐらいなので1時間ぐらい、ね、時間があったんですけれども、やっぱりね、なんかね、やろうと思っていたことができなかったんですよね。お化粧して、お茶を飲んで、でちょっとね、あの自分の、オンラインサロンに書き込みをしたりとかして、でね、あとね、昨日ね、モバイルナンバーポータビリティ番号の、ね、発行をしました。今ね、私は、Gmail じゃないし、使っている、ね、格安 SIM の会社があるんですけれども、だいぶ、ね、機種が古くなってきたので機種の買い替えを考えていまして、OPPO の、ね、機種を使おうかなと思って Y モバイルかなに、ね、変更しようかなと思ってるんですよ ね。 でね、 Y モバイルはね今私月に1700円とかそのぐらいで、携帯を使ってるんですけれども、それがね2200円とかになってね500円ぐらい高くなるんですよね。だからね、その500円高くして、までね機種は安いんですけれども、 月のね、金額が500円高かったら、まあ、年間で5000円6000円高いわけじゃないですか。で2年間で1万2000円ぐらい高くなるから、それを考えるとね、その機種が安いけど月額料金が高くなったらどうなんだろうなとか思いながらね、でもとりあえずモバイルナンバーポータビリティ番号を発行して今ね、新しい携帯をね買おうかなっていうのをね考えています。一つね迷っていることがあって、そのOPPOのね、携帯を新しくしようと思って、それがね1万3000円とかそのぐらいの本当に安いスマホなんですね。でもそれではなくて3万いくらの、なんだっけ、 Google Pixel 7a っていうのをね買うこともできるんですよ。5000円ぐらい出すと、あ、全然3万円ぐらい出すと、まあ、それにした方がいいのかなとかね、そんなようなことを、迷っています。 Pixel もね使ってみたいんだけど、今 Pixel の最新って8なんですよね、8なんですよね。その1個前のやつを3万円出して買うかどうかっていうのがね、ちょっとね迷うところではあるんですよね。1万3000円の OPPO を買うか、3万円の Pixel 7a を買うか。あんまりね 7a って、あの7だったらまだあれなんだけど、 7a ってあんまりね、性能が良くなさそうなのでね、どうしたもんかいのっていうところですね。でもね、あのすごく、なんていうのかな、あの音声入力にね優れているそうなので、すごくね、あの使ってみたいなっていう気もねあるんですよね。はい、そろそろ、職場に到着する頃でございます。最近ね、私の職場の近くでね、土砂工事みたいなのが行われていて、近くにね、あれがあるんですよ。ダンプカーがね、出入りしていてね、ちょっとね、運転するとき、邪魔くさいとは言いませんけれども、なんか、こうタイミングがね、読めないところがあるんですよね。はい。というわけで、砂利道もねだいぶね乾いてきてね、車が汚れない感じになってまいりました。昨日は豆腐を切って失敗したなと思って、私はなんか朝起きた時にすぐね悲しいことを思い出しましたよ。はい、というわけで今日はここまでです。明日お会いしましょう。さようなら。